本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙5章7節から14節です。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。アーメン。27巻からなる新約聖書で最も多くを書き残した人物は誰でしょう。きっとほとんどの皆さんが使徒パウロを思い浮かべることでしょう。その通りです。新約聖書27巻のうちその半分に近い13巻を書いたのが使徒パウロです。ところが最も多くの分量の記録を残した人はルカです。ルカはルカの福音書、使徒の働き、これら2巻のみを書き残しましたが、彼が書いたこの2つの書の分量は実に新約聖書全体の4分の1にもなります。しかしルカはルカの福音書、使徒の働きに自分自身についての記録をたった一行たりとも書き記しませんでした。パウロはシラスと共に第2回伝道旅行に出発しました。彼らの働きと使いによって教会の信仰はさらに固く立ち、信徒の数もますます増えました。ところがどういうわけか聖霊様は彼らが小アジアへ福音宣教に行くことを止められました。それからパウロ一行は北の地方に進もうとしましたが、それもまたイエス様の御霊がそれを許しませんでした。それで彼らは港の町トロアスに下っていきました。そこである夜、パウロはマケドニア人の幻を見ました。その幻の内容がこうです。使徒の働き16章9節の御言葉です。ある夜パウロが幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。この幻によってパウロはその幻を神様からのお召しと受け止め、マケドニアに渡る決意をし、いくつかのところを経てマケドニアの最初の都市または最高の都市であるピリピに至るようになりました。ところで使徒16章10節以降から、つまりパウロが幻を見たトロアスからパウロ以降を指す主語が彼らから私たちという言い方に変わることはとても興味深いです。この箇所から変わった私たちという言い方は、使徒の働きの最後の章である28章まで変わることなく使われています。私たちとは、話者、つまり話し手である自身を含む一人称複数形主語です。これは使徒の働きを書き記したルカがトロアスでパウロ一行に合流し、最後まで彼らと一緒であったことを意味します。コロサイ人への手紙4章14節は、愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますと記録されていて、ルカの職業が医者であることを明らかにしています。どの時代どの地域においても医者は少数の人が手にすることができる職業で、その仕事を通して経済的にも豊かな生活を手に入れることができる職業でした。ルカの職業が医者であったことによって、ルカによる福音書には他の福音書には記録されていないイエス様のなされた癒しの御業が記録されています。ルカ13章10節にある、18年も病の霊に疲れ 腰が曲がって全然伸ばすことができない女を癒された出来事、ルカ14章2節にある水死を患い苦しんでいた人を癒された出来事、そして17章12節にある10人のツアラトに侵された人を癒された出来事は、すべてルカの福音書にのみ記録されています。またイエス様がゲツセマネの園で祈られた後、捕らえられ引いていかれる時、ペテロが剣で大祭司のしもべに打ってかかり、その人の右の耳を切り落としました。その出来事は4つの福音書すべてに記録されている内容ですが、イエス様がそのしもべの耳に触って彼を癒されたのはルカの福音書でのみ記録されています。このような内容をルカが記録することができたのは、ただ彼の職業が医師だったからだけではありません。ルカが他の福音書に記録されていないのを記録することができたのは、彼がイエス様の働きに注意深く目を配って仕えていたから、そして彼がとても温かい心の持ち主であったからです。また街道管理者であったヤイロの12歳の娘が死んだ時、イエス様がヤイロの家に入られ彼の娘を治された出来事については、教会福音書、マタイ・マルコ・ルカの福音書すべてに記録されていますが、ただルカだけがその娘が彼の一人娘であったことを明らかにしています。韓国には親が亡くなると裏山にお墓を作るが、子供が死ぬと親は自分の心にこの墓を作るという言葉があります。たくさんの子供がいたとしても、そのうちの一人でも親より先に子供が先に亡くなると、親はその子を墓を自分の心に作ります。親が愛さない子供はいないからです。ルカはヤイロの娘が彼の一人娘であることを明らかにし、彼の大きい苦しみと深い悲しみをリアルに表現しました。そしてイエス様はペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られ、そこで弟子たちはモーセとエリアがイエス様がエルサレムで遂げようとしておられる5歳後についてイエス様と一緒に話し合っているのを目撃しました。また雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声を聞きました。イエス様と弟子3人が山から降りてきてみると、町に残っていた弟子たちは大変な状況になっていました。なぜなら一人の人が悪霊に取り付いた息子を弟子たちの前に連れてきて悪霊を追い出してくださるようお願いしたんですが、弟子たちにはその子供から悪霊を追い出すことができなかったからです。この出来事も教会福音書すべてに記録されていますが、ルカだけがその息子が彼の一人息子であることを明らかにしています。ルカはギリシャ人、異邦人でした。新約聖書を記録した著者のうち唯一彼は非ユダヤ人です。エペソ人への手紙は神の国の市民でない人たち、神様の子でない人たちのことをこのように表現しています。エペソ人への手紙2章1節から3節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままも行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。神様と全く関係のない存在であった自分が憐れみ豊かな神様に出会い深い恵みを受けると、言葉では表すことができない感激と感動が生まれます。そして何より尊いのは神様との正しく深い関係であることに気づきます。それで以前の自分のように神様を知らない人たち、神様の憐れみから離れた人たちに対して深い関心を持つようになります。異邦人出身であるルカが記録したルカによる福音書には、異邦人をはじめ主税人、病人、罪人、女たちに関する内容が他の福音書よりはるかに多いです。エルサレムから エイコへ下る道で強盗に襲われた人を助けたのもサマリア人でした。そしてイエス様が治されたツラートに臆された人10人のうち引き返してきてイエス様に感謝したただ一人の人もサマリア人でした。その2つの話もルカによる福音書だけにあります。ユダヤ人にとってサマリア人は異邦人に等しい存在でした。ルカの福音書15章に登場する財産のわきまえを持って遠い国に旅立った次男を持つ父親の例えとエリコの主税人の頭ザーカイの話もルカの福音書にだけ記録されています。そして一人息子を亡くしたナインという町のヤマメの母親の話イエス様の御足を涙で濡らし髪の毛で拭い御足に口づけして香油を塗った女の話もすべてルカの福音書にだけ出てくる内容です。ルカは彼らも神様の憐れみの対象で神の国の市民になる人で神様と正しく深い関係を結ばなければならない存在であることを強調したのです。またルカはトロアスでパウロ一行に合流した後最後まで忠実なパウロの同行者と なりました。パウロが罪人になり船に乗ってローマへと護送されていくときルカはアリスタルコと共にその船に乗りました。当時罪人で護送される人には世話をしてくれるしもべを2人まで乗船させることができました。ルカはパウロをしもべとして登録してまでパウロと同行しました。パウロは福音を伝えながら経験した苦難についてコリント第2の11章23節から27節でこのように告白しました。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが私は彼ら以上にそうなんです。私の労苦は彼らよりも多く牢に入れられたことも多くまた鞭打たれることは数え切れず死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが2度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い老し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし飢え渇きしばしば食べ物もなく寒さに凍え裸でいたこともありました。福音を伝えながら数え切れないほどのさまざまな苦難を受けたパウロの体は満身創痍の状態であったに違いありません。そのような苦しみの中でパウロはいかにして最後まで証明の道を歩むことができたのでしょうか。ターミネーターのようにロボコップのように彼の体がロボットでできていていくら殴られても傷一つつかない、何も食べなくても全く空腹感を感じない、毎晩夜通し働いても定期的にバッテリー交換さえすれば元通りになったからでしょうか。多分医師ルカがいなければパウロは伝道旅行をしながら健康を維持することはとても難しいものだったことでしょう。ルカは最後までパウロのそばで同行者でありながら主治医でパウロを支えたのです。またパウロはルカについてこのように話します。テモテへの第2の手紙4章9節から10節です。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです。終わりが良ければ全てよしということわざがあるように、始まりより終わりがはるかに重要です。テモテへの第二の手紙は、パウロが獄中で送ったもので、彼の生涯の中で一番最後に送った手紙です。そのためテモテへの第二の手紙は、パウロの遺言書、とも呼ばれます。その獄中で6ヶ月ほど獄中生活をした後彼は殉教の捧げ物になります。 パウロは今まで証明の道を忠実に走ってきました。ところがそのように懸命に走ってきたパウロの最後はなぜだか寂しそうに見えます。パウロは死の影が漂う監獄でネロ皇帝の判決を待っています。共に伝道活動をしてきた助力者のほとんどが去っていきましたが、その深い監獄でルカはパウロのそばでパウロの最後の行く道を静かに見守っていました。ルカの主に対する忠実さはパウロにとって大きな慰めになったことでしょう。当時の状況の中に入ってみればパウロだけが重要でルカは重要ではないとは言える人は一人もないことでしょう。私たちが家庭で職場で教会でそれぞれの人生の場においてどんな役割を担うことになるにせよ、それぞれの役割が重要でどれが重要ではないと分けることはできません。私たち各自の役割が全て合わさってこそ神様の御業が完成されるからです。医師であるルカはパウロ伝道チームに合流しなかったらトロラスで人々の病気を治し経済的にも余裕を持って生きることができたでしょう。また周りの人から評判の良い医者と言われたかもしれません。しかしそれで終わりだったのでしょう。そうだったなら私たちは2000年前のルカという人物が存在していたことすら知らなかったことでしょう。ルカとパウロがトロアスでどのように出会ったのかについて聖書は何も言及もしていません。しかし一つ確かなことは、当時の小アジア、今日のトルコの各都市に初めて福音を伝えた人はパウロだったので、ルカもトロアスでパウロに出会い福音を受け入れてクリスチャンになり、さらに医師の人生を清算してパウロ伝道チームに合流したということです。またルカがパウロの最後まで共にしたのは経済的な利益があったからでも、パウロの人間性に惹かれたわけでもありませんでした。それはパウロが出会ったイエス・キリストが自分を救うためにこの地に来られた神様の御子であり、その方の言葉が永遠の命の言葉、決して滅びることのない真理の言葉であったためです。つまりルカは真理と命の主に、また真理と命の御言葉に自分の人生を捧げました。ルカの名前は光をもたらすものという意味です。彼は自分の名を輝かす人生ではなく主の御名を輝かせる人生を生きました。そして主の御名のために生きた彼の名を主が輝かせてくださいました。今日の本文も私たちの人生がルカのように光らなければならないと、そして光の実を結ばなければならないと言われます。本文の8節をお読みします。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。クリスチャンは前にはと今はがはっきり区分される人生を生きる人だと言えます。以前は私たちが闇に属していましたが、今は光に属するようになりました。私たちの所属が変わり、私のたちの身分が変わりました。エペソ人への手紙2章では、かつては私たちが不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らであったが、今は 憐れみ豊かな神様が私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、恵みによって私たちが救われた存在になったと言います。また私たちの所属が変わり、私たちの身分が変わったのを、エペソ人への手紙4章では、以前の私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人でしたが、今は私たちが心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着る存在になったと言っています。イエス様は、私たちは世の光です、私は永遠の命と真理の発光体と言われました。そして私たちにも、あなた方は光だ、あなた方は命と真理の輻射体であると言われます。私たちは主にあってのみ光です。主から離れては決して光になりません。主から離れて、いくら大きな業績を成し遂げ、偉大で立派なことを行ったとしても、それは光の子らしい歩みではありません。それゆえに、私たち一人一人や、私は主のうちにあるのかを常に確かめなければなりません。私は蛍という歌があります。その歌はこう始まります。私は自分が輝く星だと思いました。一度も疑ったことがなかったです。私は本当に知りませんでした。私は自分が虫だということ、それでも大丈夫、私は眩しく光っているから。自分がいくら星だと思い、そうだと主張しても、主のうちにいなければ、有限な虫と変わりありません。光る虫ではなく、ただ虫と変わりません。私たちはただ主にあって光となり、光の子供として歩むことができます。主にあって光である私たちが光の子供らしく歩むとき、私たちがどのような実を結ぶことができるかについて、旧説がこのように明かししています。光の結びは、あらゆる善意と正義と真実なのです。光の結びは3つ、善意と正義と真実であると本文は教えています。光の実、一つ目は善意です。善意は訳すのが容易ではない言葉ですが、心と行い、そのすべてが正しく真実なことと言えましょう。正義が道理に従い、与えるべきものを与えるべき人に与えるとしたら、善意は与えるべきこと以上のものを施すことと言えます。マタイの福音書5章43節から48節には、この善意についての教えがあります。お読みします。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる愛ものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。善意は神様に倣って、神様の神性に似ていくことと言えます。もし私たちが神的な存在なら、 良い人にだけ太陽の光を照らし、悪い人には光を照らさないようにするかもしれません。また、正しく生きようとする人には雨を降らし、正しくない人には雨を降らせないで、穀物が実らないようにするかもしれません。そして私が愛する人、私と親しい人にはいつも優しい笑顔で接しようとしますが、そうではない人には真冬に吹きつける冷たい風のように、冷たい態度で接することもあります。しかし、良いお方であられる天の父は、正義を持って人に接することもありますが、正義を超えて憐れみと慈しみを持って接してくださるお方です。その神様の真性に習うこと、それが光の結びである善意が現れることです。神様は預言者ヨナをお呼びになり、こう命じられました。ヨナ書1章2節です。立ってあの大きな町ニネベへ行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に上がってきたからだ。しかし預言者ヨナは、神様が正しいお方であるのならニネベを裁かれるべきだと思い、ニネベは悔い改めるべきではなく滅びるべきだと考えました。そう思ったヨナは主のお顔を避けてスペインの古代の港町タルシュシュに行き、船に乗って逃げました。結局預言者ヨナは主が備えた大きな魚に飲み込まれ、三日三晩を魚の腹の中にいました。ヨナは魚の腹の中から神様に祈り悔い改めました。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させたので、彼はニネベに行き悔い改めるよう神様からのお告げを伝えました。ヨナから神様のお告げを聞いたニネベの人々、身分の高いものから低いものまで、そしてニネベの王に至るまで、すべての人たちが荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めました。神様は、彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になり、彼らを下すと言っておられた災いを思い直し、そうされませんでした。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせました。しかし怒って主に祈るヨナに、神様はこうおせられました。ヨナ書4章10節から11節です。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえもない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。これがヨナ書の最後の内容です。預言者ヨナが正義を求めたとしたら、神様はニネベの人々を惜しまれる気持ちで善で彼らに接しておられました。光の結び二つ目は正義です。イエス様が山上の説教で八つの幸いについて教えられましたが、四つ目に教えられたのが幸いがこうです。マタイの福音書5章6節をお読みいたします。義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。人生が生命を維持していく上で非常に重要な3つの臓器は脳、心臓、肺です。そのためこの3つを三大生命維持臓器と言います。これらの機能が停止するのは死んだことを意味します。ところが医学技術の発達で脳の全般的な機能が完全に停止した状態でも人工呼吸器を利用して生命を維持する場合があります。これを脳死と言い、蘇生の可能性はほとんどない状態です。一方植物人間は脳の機能が一部生きていて、栄養さえ供給されれば自力で生き続けることができ、可能性は低いものの回復の可能性もあるということです。集中治療室で治療を受けている脳死状態の人や植物人間状態の人は、日常生活という側面から見れば生きているとはいえ、生きているとは言えないものがあります。日常生活で生きているということをはっきりと確認させてくれるのは空腹と渇きを感じることです。何日も食べていないのに空腹を全く感じなかったら死にかけている証拠でしょう。健康に生きている人ならお腹が空いた時に空腹感を感じるのが、喉が渇くのが自然なことです。 木に飢えて乾くものが幸いであるのは、その乾きこそがそのものの霊が生き生きと生きている証であるからです。私たちの信仰生活で義とは神様との正しい関係を結ぶことです。神様と正しい関係を築いていく人は、神様の言葉を愛し、神様の言葉通りに生き抜き、人々を神様の御前に導く橋渡し役として生きていきます。神様と正しい関係を結び、人々を神様に導く人生を忠実に生き抜く人には、当然ながら光である神様の神性が現れないはずがありません。光の結ぶ実、三つ目は真実です。真実さは騙さないこと、表と裏が異ならない人生の態度だと言えます。古代には今よりさらに多くの陶磁器が作られました。土を焼いて作った陶器、磁器、陶器を練って作ったものなど、それぞれその種類はもちろんのこと、その品質も非常に多様です。そのためそれぞれの価格も千差万別です。値段が安い陶磁器類は厚くてごつい形をしていて、その類の陶磁器を作るのにはあまり技術が必要ありません。しかし作品になる良い陶磁器は厚さがとても薄く、簡単には作れず、一つ一つを作るのにとても手間がかかりました。特に窯で焼く時には他のものよりひびが入ってしまいがちでした。手間をかけて作ったものであっても、ひびが入ってしまった陶磁器には商品価値はなく、廃棄対象になりました。ところが一部の不道徳な商人たちが、ひび割れた廃棄されるべき陶磁器の蝋で補修して売りに出すことがありました。透明な蝋で補修した陶磁器は良品なのか不良品なのかを肉眼では識別することが容易ではありませんでした。そこで陶磁器が良品であるか否かを確認するときには、それを持ち上げて太陽の光に照らしてみて識別するようにしました。太陽の光に照らしてみると、血管を蝋で隠したところは黒く現れました。そのような不道徳な商人がいたので、善良な商人は自分の作った陶磁器に蝋なし、without wax という意味のラテン語のシンセラ、シネセラとつけて売りました。これが英語のシンシア、真実、偽りのないの語源となりました。英語で書く手紙の最後に Sincerely Yours と書きますが、それは私の人生と心は蝋で隠した偽善的なところが全くなく、純粋で本当にあなたのものですの意味です。陶磁器を作って売る人が、自分が作ったものが完全なものであることを確認するために、それを持ち上げて太陽の光に照らしてみたとすれば、クリスチャンは自分の人生が真実という光の実を結んでいるかを確認するために、真理の言葉である神様の言葉に自分の人生を照らしてみなければなりません。神様にあって光である私たちは、光の子供として行い、光の実を結ぶ人々です。また今日の本文の十一節の御言葉であるにのように、私たちの実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを咎めるものです。この内容と似ている内容の教えが、ガラテヤ人への手紙の5章19節から23節にも出てきます。お読みします。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。 前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方のためにあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。肉体の行いを15種類も並べた上で、またそういった類のものですと加えて、まだ他にもまだあると言っています。そして肉体の行いは複数形で表現されています。つまり肉体の行いが複数形であるということは、私たちを攻撃してくる経路は多様であることを示しています。私たちの弱点を攻撃してきた肉体の行いに倒れてしまうと、私たちの人生と信仰が全て崩れてしまうことがあります。しかし聖霊の実は9つが記録されていますが、聖霊の実と単数形で記録されています。この9つは互いに違うのではなく、愛が喜びとして現れることもあれば、寛容として現れることもあり、誠実、柔和、自制として現れることもあります。聖霊の実は一つですので、一つの実だけを忠実に結んでいけば、他の品性、他の実も自然に結んでいくことになります。今日の本文も同様の意味です。暗闇の技は複数形で記録されていますが、光の実は単数形で記録されています。聖霊の実が光の実であり、光の実が聖霊の実になるわけです。私たち皆が光の子供として光の実を結ぶため、世俗的価値観の履物を脱ぎましょう。私たちが私たちの靴を脱げば脱ぐほど、私たちはルカのように輝く人になり、私たちの人生の場には常に光の結ぶ実でいっぱいになることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、ルカはイエス様が選ばれ養育した後に福音伝道のために世にお送りになった十二使徒の一人ではありませんでした。また彼はイエス様が交渉外を送られた時、群れの中でイエス様の言葉も直に聞き、イエス様が行われた御業を直接目撃した人でもありませんでした。彼は医師としてゆとりのある快適な生活を送ることができたことでしょう。そして私たちは彼がどのような主の導きでパウロに出会い、福音を聞き、伝道チームに合流することになり、彼の残りの生涯すべてを主に捧げることができたのかについて知る余地もありません。しかし私たちは彼が善良で温かい心を持って、他の福音書には記録されていない内容を記録することができたことを、異邦人であった彼が神様の憐れみを受けたことによって、それができたことを覚え、改めて神様との関係が何よりも重要であることを心に刻みます。ルカは福音を受け入れてから、彼の一生を通してパウロの助力者となり、真理のための人生を送りました。ルカは主の皆を輝かせるために必死に頑張る人生を送り、主はそのような彼の名を誰よりも輝かせてくださいました。主よ、私たちを主にあって光だとおっしゃってくださり、本当にありがとうございます。私たちが歩む人生の道で、一瞬でも私たちが私たち自らが光を放つ存在だと勘違いすることがありませんように、私たち一人一人が誠に光の子供らしく行うことができますように、それで私たちが生きるそれぞれの場において光の結びである、あらゆる善意と正義と真実が現れるようにお助けください。そして憐れみの心を持って人々に接することができ、神様との正しい関係のうちで日々の生活を営むようにことができますように、また真理の御言葉に聞き従う神様の子供となりますように、願わくは私たちの信仰生活の年齢が長くなるにつれ、より一層光の実が豊かに結ばれる人生となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。